どうも、オレンジです。
千葉県の成田山でうなぎを食べてきました。800メートルある参道に、なんかネットで調べると60件で書いてあるんですけど、それぐらいの勢いのうなぎ屋さんいっぱいありまして、私が食べたのは、1910年創業の老舗川豊でございました。ポンです。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
罪と罰の話をします。
重いね。うん。なんだい？
今朝、7時半ぐらいに起きまして。
ほう。
で、前の日に決めてたの。畑に行こうって。
ああ、いいじゃない、いいじゃない。いいよ、畑の話。
そう、てかね、いろいろこう、忙しくて、行けてなくて、畑に。
あら、そうなの。持ってかれてるんだ。
ま
あ、
だから、2週間くらい前に畑で種をまいて以来、うん、全然行ってないわけですよ。もう様子も見てない感じ。
何が起きてるんだろうかっていう。そうそう、はい、
で、やっぱその、そういうさ、こう、お世話するっていうことが、まあ、そういうの基本じゃないですか。なんとなくイメージとしては。
う
ん、
そうね。育てるっていう。
そうそう。だから、これは、良くないという気持ちで、起きても今日は行こうと思って、で、まあ、寝ぼけ、まなこの中、まあ、ちょっと、いつもの、その、農作業用の服を着てさ。
はい、うん。
だけど、まあ、ちょっと季節が変わりつつあるから、少し厚着にしなくちゃなんていけないとか、思いつつも、はい、まあ、着てた寝巻きも半分着ながらみたいなのがもう、だから、ちょっとわちゃわちゃした感じで、長靴を履いて、うん、行きまして、
うん、はは。
で、行って、で、まあ、誰もいない、ちょっと静かな畑なんですけど、
へぇ、
そしたらさ、なんか、意外とできてて。
おぉ、成長。
そう。ちょっとラインナップが特殊ですけど、スイカがまずできてまして。
へぇー。すごい。ね。
10月ですけど、スイカが3つ、4つできてて。
結構市販されてるサイズ感っていうことですか？
あ、小玉スイカなのかな、一応。だからちっちゃめではあるんですけど、まあでも、ソフトボールぐらい、ちょっと大きいぐらいまでは育っていて、うん、まあもう食べれるぐらいな感じだったりもしてて。
うん。
で、あと、ししとう？
はいはいはいはい。
万願寺唐辛子だったかな、なんかそれができてて。
ちょっとし、うん、
はあはあ。結構もりもりできてて。
うん。
すごいなとか、あと、オクラ。
おー、好きですよ。オクラよく食べてますよ。
オクラと、近所の、子供の成長は早いってよく、博多華丸大吉が言ってますけども。
オクラを育ててるんですかね、人は。へー。
オクラ違う、そうじゃなくて、オクラは育つのが早いっていう風な、うん、その、
みんなグリーンだよとか言ってるから、そういうことじゃないんですね。朝一のやつとかじゃないんですね。
そういうことじゃなくて、漫才とかでよく言いますよね。
うん、ああ、そうなんだ。
子供の成長は早いっていうね。ピーキークだね。自分。
あるんだ。
そうそう、はい、っていうことですけど、オクラももう、ビッグ、すごいもう本当に、オクラのお化けみたいな感じが、ビョンビョンって出てるみたいな。になってて、は結構出てるなぁと思って、関心をしてる一方で、
ほう。
こう、自分のね、撒いた種、新しく、9月ぐらいに撒いたところが、うん、全然出てないんですよ。
あ、今までの話は畑全体の話？は
い、いや、畑全体っていうか、まあ、それも、僕が撒いたり、まあ、みんなでやってるんだけど、みんなでやったとこなんだけど、うん、その、うん、キンキン撒いたところがあるわけ。
ほ
ー。そう、ホットな、チンチンな巻きたてのところがあって、
ははははは。
そこが、全然出てないんですよ。
へー。
で、そっちの今言ってたやつは多分もうちょっとあの春夏ぐらいの時に巻いたやつがやっと芽が出てきて、やっとまあ実がなったっていうところなんですけど、うんうん、この前巻いた、うん、一月ぐらい前に巻いたものは全く芽が出てない。
ほうん。
で、これ、いや、何が悪かったのかなとかさ、いろいろこう、ほうほう、思ったりもしてさ、で、あちらこちら畑を見回って。
放置したのがいいんじゃないの？まあ、出てる。2週間くらい。う
ん、いや、だ、放置、でも難しい。そこ、なんか放置する系の育て方なのよ。ちょっと説明むずいんだけど。そう。だから、肥料をまくとかは、まあ、してもいいんだけど、しないパターンってやっていて。うん、まあ、だけど、やっぱなんかこう、親としてはさ、見守んなきゃねって思っちゃうじゃん。だからなんか離れてたことにすごい罪悪感を感じているわけ。
そうだろうね。
うんうん、そう。で、なんかね、その、せっかく植えた種の、その、種をまいたであろうところに、なんかさ、知ってたら教えて。その、穴が開いてんの。
あら。
で、穴の、それちっちゃいのね、ちっちゃい穴の中に、あの、蜘蛛の巣みたいなのがぐるぐるぐるって巻き込んで入ってるのね。
怖っ。ほうほうほう。
で、一箇所じゃないのよ。
え？
数箇所そういうとこがあって。
ほうほうほうほう。
で、そこね、ちょっと変だなと思ってキューッと出したら、まあ、その蜘蛛の巣的なのがぐーっと押し込まれてるっていうか、だから筒状に蜘蛛の巣が張られてるような状態なわけ、土の中に。
それは蜘蛛の巣なの？それとも蜘蛛の巣的な何かなの？
いや、わからん。だから知ってるかなと思って。
なんか生き物の形跡はあるの、そこに。
いや、わかんないけど、結構粘着力のあるのがニヤって出てて。
ほうほうほうほう。
いや、なんか、ちょっと、違うけど食虫植物的な、なんか、種を食ったのか。まあ、でもおそらくはその、土蜘蛛わかんないな。ちょっとわかんないんだけど、そういうものが数箇所あって、いや、これ、ま、うん、なんばしよっとかみたいなね。まあ、私のことですけど。
また博多さんが出てくるの？
うん、悔しかって感じになって、ちょっとさ。
九州いたからね、ポンさんね、ちょっとね。
そう。細かく言うとね。うん、いや、だからさ、ちょっとこれは、いやね、やっぱ俺が悪いのよ、多分。なんかわかんないけど。どうしたらいいのかはわかんないけど、でもなんかお世話できてなかったっていうさ。ことかね、ちょっと、申し訳ないなと思って。
それ人間の嫌がらせ説はないの？その、蜘蛛の素敵なものを詰めしてる人がいるってことじゃない？
人間、いや、俺、ガムかなって思うぐらい粘着感があったから、でも違うんじゃなかろうかな。
じゃ、ね、嫌がらせじゃなくって、そういう栄養につながる何かを入れてくれたっていう可能性はあるよね。他の人が。
なんでさ、
なんだこいつ、狼子供の雨と雪のさ、イメージでさ、こう、東海から出てきて、いきなり農業を始めて、ね、そう、はい、最初は、あんなね、続くわけないよねって言ってるおじいちゃんたちがどんどんどん仲間になってくる話があるじゃないですか。ああいう感じの、こう、おせっかいな、菅原文太みたいな人が、この東海のもんは何にも分かっとらんつって、こう、入れてる可能性はない。その、粘着質、本来は入れるべき粘着質のあるものを。
ないことを、ないとは言えないね。
このままなんか育たなかったとしたらば、嫌がらせ説が濃厚になってくるよね、だんだんね。
嫌がらせ説ってさ。
うん。
なんでオレンジさんの話の中には悪役が出てく
ん
の？
ちょっとやっぱりね、農業っていうのは難しいところあるんで、そこら辺は。バランス感覚が。いや
いや、まあそういうレベルの難しさもあるかもしれないけど、うん、まあ人間以前のやっぱりこう、生き物対生き物の、ね、そう、戦いみたいなのがあるのかなと思って、だから、うんうん、ちょっとね、まあ、反省というか、でもね、そんな私がなんかやって、どうこうできるものでもないんですけど、まあ、とりあえずさ、できた万願寺唐辛子を何本か抜いて、まあ、帰ってきたんです。
いいじゃないですか。オクラは、うん、オクラは放置？
あ、万願寺だけ？オクラも取ってきました。うん、オクラも取ってきました。でも、オクラね、もう、どんどんでかくなっちゃう。でかくなっちゃうと、なんか味がね、食べにくくなっちゃうんですよ。乾燥して、
パサパサにな
って。そうそうそう。まあ、とりあえず取れるものは取って、まあ、ちょっとまた種まかなきゃな、なんて反省しつつも、で、さ、他の畑の人がいらしたから、 おはようございますなんてちょっと口だけ偽善者みたいなことやって、
聞けばよかったんじゃない、その畑の人にお前がやったのかって、お前がやったのかって聞けばよかったんじゃない。
なんその、あの、悪を入れないでくれる。その、
せっかく土で。冷静に、冷静に教えてくれるんじゃない。いやいや、
言わないよ
ね、それはね。そんな、それは。違うのよ、は
い。畑のど真ん中で叫んでるやつなんかに対応したくないよ。
関わりたくないよね。確かに。相当疲れてるよね、畑でそれはね。
うん、そういう人はいないの。俺もそうじゃないし。俺も、おはようございますっていう感じで
言って。聞けばよかったのに、このネバネバは何ですかってぐらいは。
じゃあ、向こうも多分、なんでですかねって多分言うと思うよ。
本当に多分、あるあるなんじゃないかなと思うけどな。
いや、だからちょっとね、調べたいんですけど、だから知ってる人はぜひ教えていただきたいわけですが、うんうん、で、帰ってきて、うん、まあ、とりあえず、その、戦利品と言うべきですか、まあ、
はい、
唐辛子、唐辛子とかオクラとかを、うん、さ、いや、よかったなと思って、ふと気づいたら、なんか、お尻のあたりが痒くて、
うん、あら。自分の？
その、俺じゃないお尻が痒いってどういうこと？
いや、そのオクラとかの、表現かなと思って。痒いってなんかあの、
あ、そうか、専門用語的なね。
変だなって感じたっていう意味なのかなと思って。唐辛子とオクラの話だからね。
ああ、はいはい、ちょっとね、気を回していただいたんでしょうけど、いや、はい、私の直尻が、
はいはい、
ポン尻が、なんかちょっとあれだなと思って、はい、で、鏡を見たら、
あらあら。
蚊に刺されてて。
あらあらあら。まだね、まあ今ね。
ちょっと短い T シャツ着てたから、うん、まあ作業中とかに、まあ刺されたのかなと思ってよく見たら、19箇所刺されてて。
それは。それは、なんだ、蚊に刺されっていうレベルな感じはしないんですけれども。
ね、わかるでしょ？やっぱ自然はちゃんと、罪に対して罰を与えてくるっていうさ。
罰？わかんないけど。ポンさんのその日の行動について言えば、罪感はそんなになかったよ、今のところはまだ。
いやいや、だから自然
ってのは。罰しかなかったよ、今。
大きな視点で見てるから。
ああ、そっか、2週間放置ね。はい、はい、そっちの方が。
そう。びっくりした、もうなんか、俺もその、腰というかお尻にさ、赤い発疹が19箇所。で、まあ、よく見たら顔も真っ赤になってて。
それ、アレルギー反応でしょ、何らかの、それ。
いや、違う。全部一個一個丁寧に刺してるのよ。
なんかの恨みがないとそれ無理だよ、ね、家的にも。
そう、いや、針
取れちゃうし。
まあ、畑に行ったら確かに、蚊の音はすごかったっけ。ブーンブーンってずっと鳴ってるから。そうかと思って。で、いや、だから罪だなって思ったんだけど、でも、その次の瞬間思ったわけ。うん、違う、
は
あ
は
あ。これは罪じゃないと。これは、必要な、治水だと。
治水？
血を吸われたこと、治水って。今言いました。
ああ、水を収めるじゃなくてね。はいはいはい。
そう。
必要な血吸われ。血吸われを、
はい。血吸われが必要だったんだと思えば、必然なんだよね、なんか。
はあ。
なんかまるで俺がその、地球をさ、自然を管理できてるって、そういうふうななんかその傲慢が多分そこに存在したんじゃないかっていうふうに。
畑の土が栄養を与え、水を与えてるように、ポンさんの体が蚊に栄養としての血を与えたと。うんうん、
そうなんですよ。
自然の一部だと、ボンさんはね。
そう。だから、やっと僕は、土くれの一つになれた。土くれになれたってことね。
はぁ。
そう。
はぁ。
その立派なね、土壌に比べたら、まだまだただの、まあ、ある意味、ケツの青い感じですけども。
ケツが赤くなってね。青くかね。
赤くなって青くなっていく感じなのかな。ちゃんと僕はあの、人類文明のね、うなこわを塗って、スースーして今、ラジオやってるわけですけど。
ほうほう。
はい、そういう感じをギュッとまとめて、今朝の罪と罰のコーナーということでしたね。
ほうほうほう。
はい、ということで、皆さん罪と罰を意識しながらこの種ラジオ聞いていただきたいと。 というふうに思うわけでございます。
意識するような話だったかわかるんですけどね。はいはい。
はい。ということで、この後のね、オクラが楽しみなわけなんですが。
うん。
今回、じゃあちょっと話したいこととして。
はい、本題。
音で埋めすぎ生活に勝つということで。
長えな、なんだ？ん？音で埋めすぎ
音で埋めすぎ生活で勝つ、に勝つかな。
はぁ、あ。
はい。どうですかって言って、これどれぐらい答えられるかちょっとお試しですけど。
はあ、
音で埋めてませんか？オレンジさん、日々を。
ああ、まあまあ、そうそう。僕、ポッドキャストとかもめっちゃ聞いてますし、ラジオとか、まあ、イベントのやつとかも、音声で聞いたり、うん、YouTube とかも音声で聞いたりしてるんで、で、テレビも見てるし、映画も見てるし、みたいな、音楽も聞くし、みたいな感じで言うと、確かにそうですね。毎日のように音を埋めてますね。音でいい。
理想、理想の回答ありがとう、本当に。
そう、よかった。
うん、まあ、あとで賄賂を送るぐらい、ベストな回答だよね。
ああ、本当ですか。サンプルですか。よかった、よかった。うん。
そう。で、俺はそれに、ちょっとカツをね、入れ
て。じゃあ俺が怒られるって話になるんですか、これは。
いやいや、じゃあ、それは、人それぞれなんだから別に、オレンジさんはいい。ただ俺は、ちょっと、
ポンさんの理想とする生活から、
麻痺してたっていうか、最近。
ああ、はあ、
僕も同じようにこう、さ、家事しながらポッドキャストを聞いて。
ああ、
面白いな、オレンジさんの話って面白いな、とか聞きながら。
自分の聞いてんだ。それで怖いよ。やだよ、俺。
オレンジって人すごいな、っていう。なんか、すごい映画ばっか見てるな、とか、そういうことを思いながら。
そんな、自分の話してる話を客観的に聞けるの怖いよ。やだよ、俺、そんな
聞けはするのよ。
客観聴してほしくないよ。なんだよ。
YouTube とか見てさ。なんかこう、テニスってこうやって上達するんだ、みたいなこととか、思いながら。
それは、
それ
はいいです、
うん。そう。いや、そうか、やっぱちょっとおかしいな。それやっぱ、どうなってんだ、政治とか、なんかちょっと思ったりとか、
いろいろ怖い。
無駄なことを、やって、まあまああるよね、で、パンパンになってんだけど、もうダメだと思って。
あら、そうですか。ダメですか。
そう、この前もだってもう俺、4時ぐらい、午前4時ぐらいにチェーンソーマンの総集編見てたからね。
なぜその時間になったのかっていうのは本人次第ですね。そうですね。
そう、だからもうずっとそういうのを浴び続けてないとダメな、なんか精神状態になっちゃってて。
ああ、でもわかりますよ。より僕はね、中毒者ですから。
これやばいなと思って、はい、もうちょっと今日は寝ようと思って。
うん、ああ、それ大事だね。うん、寝るの大事、大事。
私結構そのね、成り行きで寝ちゃうパターンが多いので。
ね、前から言ってますね。寝落ちするってね。
そう。だからもうそういうんじゃなくて、寝るっていうね、強い寝るっていう意識で寝るっていう、なんか、大事、どうなのっていうのもありますけど、今日はちょっとそう寝ようというふうに思ってさ。
うん。
で、まあ、とりあえず寝巻きがあるから、寝巻きに着替えて。
うん。
うん、
当たり前のこと言ってるね。うん、
そう、歯を磨いて、うん、まあここまで普通ですよ。
うん、
で、いつもだったらなんかコンピューターモーツァルトの深夜に聴くべき曲をかけてみたいなこととかを言っちゃうわけです。
おお、機械に頼るわけですな。音を入れるわけだぞ。
そう。だけどそういうことはもうしない。今日はもうそれしないって決めて。布団ちゃんと敷いて、ね。布団もいつもなんか成り行きで折りたたんだものを開いたところに挟まるみたいな。
うんうん。
なんかクラブサンドイッチみたいな寝方をいつもしてるから、今日はちゃんと寝ようと。いうことで、開いてちゃんと寝て、静かなね、状況にして。で、あ、そうだ、いけないいけない。ちゃんと、電気も消さなくっちゃと思って、部屋の電気も消して。
ほうほう。
で、全部消し切ろうかなと思ったら、あ、台所が、ちょっとこれ今、まだ洗い物が残ってるなと思って。
あらあら？
だから、台所の電気は消して、寝室はつけて、で、ちょっと暗めにして洗い物をしていたんです。
ほうほう。うん。
で、その時も、ポッドキャストが聞かないですよ。静かな。だから今すぐこのポッドキャストも止めていただきたいぐらいですけど、うん、
もうになれと。
なれと。
あんまり聞かないですね、そういうポッドキャストね。
水の音が、シャーって流れてる音とかさ。
ああ、まあ洗い物してるとね、それは出るわけかな。
食器と食器がちょっとキュキュって当たる音とか、
うん。
そうするとやっぱ手触りとかも分かってくんだよね、なんかね、こう。
手触り。
スポンジ使ってるんですけど、スポンジとその食器との間にある米粒が固まった感じとか、ほうほうほう、そういうものをちょっとガリってやる音とかも聞こえてきたりとかさ。
ほうほうほう。
あ、なんか、何の意味があるかわかんないけど、なんか音が結構するなってちょっと思うわけよ。
うん。
うん。で、こう、洗い物して、あ、なんか、いろんな音が結構してたなって、こう、改めて思うわけ。
うん、うん、うん。
で、そしたら、ここちょっと、若干だけノイズが、ね、文明のノイズが入りますけど、そこ無視して話聞いてもらいたいんですけど、
文明のノイズ。
俺うちの家電たちに、何時になったら消えるようにとかって命令してるのね。
どう、文明のノイズだ。てか、ポンさんがね。ポンさん自体がノイズだって話だね。
俺がノイズなの。俺がノイズなら消されちゃうから。
うん、うん、そういうの消すっていう指令を送る
の
ってい
う、その文明の脚本家に消されちゃうから、ちょっとそういうことは言わないでもらっていいですかね。
怖い怖い。
それで、一時ぐらいに、一時五分に電気が消えるように設定してあるわけ。
ほうほうほうほう。
だから、ちょうどその時間がプンってきて、うん、その寝室の電気が消えて、真っ暗になっちゃったのね。うん、
ほう。
で、真っ暗な中で、洗い物をしてるわけ。
ほうん。
で、そうするとさ、なんかこう、本当に水の音が、なんか、頭の中で形みたいな感じで、ドドボヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨっていうのが入ってくるわけですよ。
ほう。
で、さすがにちょっと真っ暗と怖いから、
うん、
台所の上の蛍光灯ってさ、紐が吊り下がってるタイプって多くない？
ああ、見たことあります。ドラマとかでね。
そう。はい、そうそう。お家はどうかちょっとわかんないんですけど。
家は違いますね。
そう。うん、で、まあまあ、そのさ、吊り下がってる紐を、こう、探そうと、手首を上げて、右手を上げて、それを探すわけ。
うん、うん。
で、手首をゆらゆら揺らしながら。なんかジャッキーチェンでいうところの邪剣的な感じになってるんですけど、こうやってキュッキュッと。全然それが見つかんないっていうかさ。
あらあら。
ここにあるはずだと思う紐が見つからず、こうなんか蛇がさ、うん、右を左をずっとこう、眺めてるとか、その探してるみたいな感じに、ね、多分、しかも真っ暗な中ですよ。
うんうん。
だ、暗闇の中で、ハブが獲物を狙ってるみたいな感じ、うん、とは思わんけど。
自分だもんね。自分の描写としてなんか不思議な気がするけど、まあまあ、そういうことだよね。
そう、でも全、なんかある、ね、あるだろうものが見つからない。で、足、うんうん、手元では水がピチャピチャピチャってなってるっていうさ。なんか、ちょっと急に不安、うちの中なんだけど不安になるみたいな。
うんうん。
で、やっと見つかって、はっと思ってこう、ギュッと、引くと、プチン、ピン、ビリビリビリビン、みたいな。まだそこ、LED がしてないんで。
はい、聞いたことありますわ。はいはい。
そう。蛍光灯の中の、原子核、分子核が、バンバンってこう、ぶつかり合ってる音が。
詳しく知らないんでね。はい。
聞こえてきて、
はい。うん。
で、やっとついてさ。そうすると暗闇の中で、スポットライト浴びてるみたいな感じで、俺が、洗い物してるみたいな。
うん、うん、うん、うん。
いや、なんかね、この、暗い中でさ、いろんなのが粒だって聞こえてるってのがよくわかるわけよ。
うん、うん、うん、うん。
で、これは多分、ポッドキャスト聞いてたら、味わえないっていうか。
うん、お
ー。だから、ポッドキャストの喋ってる、荻上チキさんが何喋ってるかっていうね、ことをさ、やっぱ気にしちゃうじゃないですか。
うん、うん。
うん。っていうのからなんか、囚われない感じのまま、まあ、洗い物も終わって、で、まあ、暗闇の中を、こう、お布団にね、入りまして。で、 でもね、またここで俺のノイズが入っちゃったんだよな。これもちょっと先にお詫びしておきますけど。
誰に、
まずオレンジさんかな。で、その後、俺に言えばあなたにですけど。
なんかあるんだ。俺に迷惑かけることがね。
いや、だからその俺はね、こういう、その、意味のないものとして存在している音に対してちゃんと向き合うってことが大事だなってすごい思ったわけ。
ほう。
その、だからほら、なんか、コンテンツの音とか、なんかラジオ番組の、だから今の、イスラエルの問題とかさ、ロシアの問題とか、あとね、その、タイの問題とかさ、なんかそういうクーデターがどうとかって、なんかちゃんとそういうことしか考えなくちゃいけないっていうふうな意味の世界にすごく囚われすぎて、今目の前で起こってることを何にも把握してないと。って、ちょっと思ったわけ。
なるほど。
そう。これはほら、まあ、個人的な気づきじゃん
気づきだね。
自慢するようなことではないんですけど。なんかすごくそう思ったわけ。だから音を止めるだけでそんな風に思ったし、暗くなったから余計にそれが、強く思われたんですけど。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
ただこの反省っていうのは、このね、今思ったことを、こうスマホにメモしちゃったんだよね。
あら。
ね、わかる？この、なんというか悔しさというか。
昔の人はしないだろうね、それ気づいてもね。
ポッドキャストやってる、こう、佐賀っていうやつなんですかね。そういうことでさ、ちょっと歯を、こう、食いしばりながら、これは、この話はなかったことにするって、喋っちゃいましたけど、そういうことでちょっとメモを取って、寝ましたよ、今日は。今日はっていうかね、昨日ですけど。
よく眠れたんですか、それは。
合計6時間1分寝ました。
短いなぁ。そうか。
そう。まあ、その後に、畑で、罰を受けるっていう流れになりますんで、僕は、
積み重なってるね。
そう、結構ね、いろんなことで、だから、俺が決められない世界に、やっぱちゃんと行かなくちゃいけないなっていうね、そういう気持ちでちょっと、はい、おりますけれども、はい。どうですか？オレンジさん、やっぱその音にね、ちょっとこう、なんていうか、時間を埋めすぎてないかなっていうことですけど、どうです？
僕、だからそういう意味で言うと、意識的にその、ちょっとした小旅行みたいに出かけて、自然豊かなところに行くっていうのは、そういうところを体感したくて行ってるっていうところもあるし、あとはその睡眠学的に言えば、柳沢先生がね、その暗いところで、なんかそういう洗い物とかもするのはいいんですよって、実は寝る前の時間は、暗いところに過ごすのが眠りによっとってはいいんですよっていうのは、まさしくその通りだと思う。だから科学的な根拠もあるわけです。そんな睡眠環境を整える上で、その暗くするっていうのはいいっていうのはあるので、なんかそういうの考えると、ポンさんはその方向でいいんじゃないかなと思うんですけど、僕はなんかまたね、そういう状態でなんか飽きてしまうだろうなっていうのはあるんで、時々でいいかな。小旅行に行った時にちょっとイヤホンを外して自然の音を聞くぐらいがちょうどいいかなとは思ってますかね。
なるほどね。さて、あなたはどっちを選ぶ？
どっちかだけじゃないと思うけどね。もっとあるけどね。
はい、もういろいろあります
けど、ね。選択肢いくらでもありますけど、ね、
はい。時にこのポッドキャストを捨てていただきたいということで、そんな話、音で埋めすぎ、
このポッドキャスト生活で勝つっていう話でした。30分かける2ぐらいしかねえんだから。
いや、もうそういうすぐ、今すぐ、思ったらすぐ消す。はい。ということで、タネラジは、Spotify など、ポッドキャストサービスで、週2回ほど配信をしておりますので、ご自由にお聞きください。止めたりしてください。ということで、お便りもお待ちしております。
はい、ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
眠くなってきたので寝ます。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また
また